ただいまから旧約聖書ヨブ記10章1節から6節を通してヨブの争いと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日ヨブ記の10章に入りましたけれども、少しですね前の方から、ストーリーを追っていった方がいいと思います。でヨブという人は、旧約聖書の中でも大変古い、時代に属する人なんですけれども、大変なお金持ちで、いろいろなこの仕事を成功させてきた人です。家畜がいっぱいいて、そしてですね、たくさんの人たちがそのお家には仕えていたような、人でした。そして、お子さんたちもたくさんいて、もうみんな大きくなっていたわけで、10人の子供がいたと書いてあります。しかもですね、彼はとてもこう、信仰を大切にする人で、その仕事、彼の生き、生活は人々からも大変尊敬されていた。そういうですね、ある意味こう、火の打ちどころのないような生活をしていた人にですね、ある日突然、悲劇が襲うわけです。それはですね、まず最初にこう、羊が7000頭、彼の財産としているんですけども、羊7000頭の前に牛が500頭ですか。500頭の牛が、500頭の牛ってすごいですよね。今だったらどのぐらいのお金になるかわかりませんけれども、それがですね、突然、強盗集団に奪われてしまうわけです。もちろんそこにいた人たちも殺されてしまうんですけども、それさらにですね、今度は、天から火が降ってくる、雷みたいなものが落ちてきてですね、今度は7000頭の羊がバーッとこう焼け殺されてしまう。そこにいた人たちも一緒に死んでしまうわけですね。さらに今度は、3000頭のラクダ、ラクダ3000頭というのもすごい数ですよね。それも強盗集団にバーッと奪われていってしまうわけです。彼の全財産というほどではないかもしれないんですけども、莫大な財産を一瞬のうちに彼は失ってしまうわけです。その話をしている間にもう一つやってきます。7人の息子さんと、それから3人のお嬢さんがいるわけなんですけども、この兄弟すごく仲が良くて、いつもこう、それぞれのお家を回りながら食事をしているわけです。そのあるところで食事をしているときに、竜巻のような突風がドーンと吹いてきまして、そのお家を一瞬してなぎ倒してしまうわけですね。10人のお子さんたちは一瞬にしてその下敷きになって、亡くなられてしまうわけです。大変な悲しみです。しかもそれだけで終わらなかったんです。それから間もなく今度は彼自身に大きな苦しみがやってきます。突然彼の全身はですね、足の裏から頭の頂まで、もう全身おできができて、そしてそれは痛さと痒さで、もう気が狂わんばかりです。で、彼はお茶碗をパリーンって割って、そのお茶碗のかけらでですね、あまりの痒さにこの皮膚を削るんですね。もう全身そのために血みどろになる。昔はなんていうんですか、消毒薬とかそんなもありませんか。多分灰とかさ、あれはね、そういうものに使ったんでしょう。灰の中を転げ回って、その傷口を、にその灰をかけ、そこに座っていないともう一瞬たりともこう、動けないような苦しみです。そういうものは突然襲ってくる。もうそれを見ていた奥さんもですね、もうあなたはもう神様を呪って死んでしまいなさいって。それは彼がちっともその神様を呪うどころか、それでも神様にお祈りをして、ありがとうございますとか神様感謝しますなんて言ってるわけです。もう腹立ってくるわけです。そんなに神様のこと感謝しているというのに、あなたの言ってる神様はこんな悪いものばっかりくださってるんじゃない、もうやめなさいって、もうあなたなんかもう死んでしまってもいいじゃないのと、そんなに神様に大切にされないんだったらって、 悪い女の人の代表として数えられる人なんですけども、私やっぱり奥様もすごくこのヨブのことを見てて耐えられないぐらい辛かったんだろうなと思うんです。そうやってですね、ヨブの、今までこう誰からも羨ましがられるような雲の上のような生活をしていた彼は、突然全てのものを失って毎日苦しまなければならなくなってしまった。そこへですね、3人の親友がいたわけです。少し遠いところにいたようなんですけども、その知らせを風の便りに聞いて、どうだ、あのヨブが大変なことになっているらしい、詳しいことはわからないけどとにかく行ってお見舞いをして励まそう、そういうことで彼らはですね、3人どっかの町に集まって、それからヨブの家へ訪ねていくことにしたんです。そうしますとヨブはですね、あの灰をブワーッと撒き散らしながら生きてますから、家の中じゃなくて家の外にこう なんか桶かなんかになんか座ってたんでしょうね。遠くから見るとその全身灰と血が混じったもう真っ黒なですね、人間が見えるわけです。まさにあれがヨブだ、彼らを見たときに、もうまだ遠いのにもかかわらず、その場でですね、彼らは着物をガーッと引き裂いて泣き叫ぶわけです。そしてそこら中のその土を掴んでバーッとこう天に撒き散らして叫ぶんですね。 こんなにひどい、友達がこんなひどい目に遭ってる、あまりの辛さに彼らは慟哭するわけです。もうずっとうっぷしたようにして彼らは泣き叫ぶんですけども、それから意を決してヨブの元へ行く。でも彼らは慰めの言葉が出ないんですよ。ひたすら黙って1週間、何も言葉もないまま1週間彼らはそこでヨブと共に過ごすって書いてあります。私ここまで呼ぶといい友達だなと思うんです。こういうふうな友達っていいですよね。自分が悲しいなと思うときに、大丈夫よ大丈夫よとか言ってね、なんとかなるわよみたいなこと言われてもちっともっていうときあるわけです、人間ってね。でも本当に黙ってずっと一緒にいる、そういう人がいていいなと思いますね。ところはですね、まあおそらくこの時彼らはいろいろなことを考えたと思うんです。なんでこんなことになるんだろうか、まあ誰でも考えますね。私だってそうです。なんでこんなことになるのかっていう理由が一番人間で知りたいと思うんです。悶々とそれを考えているわけです。彼らは一週間経ってヨブがうめくように話し始めるわけです。それはまあ、3章全体になるんですけども、要するにこんな苦しみに遭うんだったら私みたいな人間は生まれない方がよかった、こんな苦しみに遭うために生まれるなんてのは真っ平だ、なんで私はこんなに苦しまなきゃいけないんだっていう3章です。まあ、私たちもこうそういうことに出会った時に同じようなことを考えるかもしれません。この言葉を聞いて親友の、まあ、リーダー格のエリファズという男が立ち上がるわけです。これがですね、エリファズの言葉は4章と5章長いんです。第一声を、まあ、一番バッターですね、ヨブに話しかける。こういう時に話しかけるなんていうのは大変なことだな、どんなこと言って慰めるんだろうなって思うかもしれませんが、これがちっとも参考にならないんです。と思うようなことをエリファズは言い始めるわけです。エリファズが言おうとすることは慰めの言葉だと思ったんですけども、2節からです、4章2節でこういうふうに始まるんです。もし誰かがあなたにあえて語りかけたら、あなたはそれに耐えられようか、しかし誰が黙っておられよう。つまり あなたがどうしてこんな苦しみにあったのかということをあなたに話す人がいたらあなたは耐えられないだろうという話をするわけです。これから私が言うことはあなたがどうしてこんな目にあったのかということを話すけれども、それはあなたにとっては非常に辛いことだっていうふうに言うわけです。最初から慰めるつもりなんかないと思っていいような言葉なんです。それは4章7節に出てくるんですけども、さあ思い出せ、誰か罪がないのに滅びたものがあるか、どこに正しい人で立たれたものがあるか。もうこれに尽きるんです。つまり人が苦しみに遭うのはその人は神様の前に正しく生きてなかったからだ。神様はその懲らしめとして罰を与える、そして滅びを与える、これが我らの信じる神だということです。こんなこと言われたらですね、あんたが悪かったのよって言われるわけですよ。4章、そしてそれはですね、もうずっと続くんですけど、5章でも同じなんです。そうしますと、この言葉にヨブはですね、さすがにヨブは少しでショックを受けたようです。6章でヨブはこのエリファズに対して答えるんです。おそらくですね、これは結構ヨブに答えたようで、6章と7章という長い答えをヨブは、するわけです。で、そのヨブの答えの、まあ一つの前半の中心は、エリファズたちに向かって、私を裏切るのかっていうことです。これはね、6章の14節に出てくるんです。6章の14節に、落胆している者にはその友から友情、さもないと彼は全能者の恐れを捨てるだろう。私の兄弟たちは川のように裏切った。流れている川筋の流れのように、こう続くんです。要するに、今まで自分の仲のいい友達として一緒に生きてきたのに、私がこのような苦しみにあったら一斉に君たちは、今まで私のことをすごく持ち上げて褒めていたのにもかかわらず、一瞬にしてお前には隠れた罪がある、実は悪いことしてたんだろう、ほら見ろ、お前は神様に懲らしめられていると言って、そういうふうに私のことを責めるなんて、なんで急に私のことをそんなふうに裏切ったんだと。これはおそらく彼にとってですね、非常にショックだったと思うんです。まさかこんなこと言われるとは思わなかった。そこで彼はその友達、裏切ったんだというその友達に向かって言うのが、6章の後半から7章に向かって言いたいことは、私はあなたたちよりも特別に罪があるなんていうふうにあなたたちに言われるような覚えはない。私は自分の罪のためにこうやって懲らしめに遭うようなことはしていない。あなたたちからそんなふうに責められるような覚えは私にはないって、そういうふうに言ったわけです。これが6章と7章の、まあ、ヨブの答えです。それを聞いていた2番バッターが登場するわけです。これがですね、8章ビルダテと言います。ビルダテもですね、要するにさっきのエリファズと同じですから、でもヨブが、私は悪いことなんかしていない、悪いことしてもいないのに神様はこんな懲らしみをするんだと言ったことに対してですね、それはないだろうと、また また慰めでも何でもないです。今度またさらにヨブを責めるんです。8章の3節に、神は公義を曲げるだろうか、全能者は義を曲げるだろうか。つまり我らの神様は正しいことを曲げるわけがないだろう。正しい人を神様が懲らしめるなんていうヘマをするわけないだろう。懲らしめられている人がいるということは、必ず罪があって、人にはわからなかった罪があるから、それを神様見て懲らしめる、これが我らの神様だ。20節、8章の20節、見よ、神は潔白な人を退けない、悪を行う者の手を取らない。神様は正しい人を決して悪いようにはしないんだ。あなたが自分のこと正しい正しいって言ってんだったら、そんな病気になるわけないだろうってビルダテは言う。これ平凡な論理ですよね。因果応報的なね、どこの宗教にもどこの時代にもある非常に平凡な論理なんですけども、なかなかこれに答えることってできないですよね。そうしますと、この2番バッターのビルダテに対して答えたのが9章と10章なんです。9章ではヨブは、そういうふうに言われても私は正しいって言うんです。9章の20節を見たら、彼はここまで言うんです。たとえ私が正しくても、私自身の口が私を罪あるものとし、たとえ私が潔白でも、神は私を曲がったものとされる。私は潔白だ。要するに、私は正しいことをしているのに、神様は私を曲がったものとして懲らしめてるんだ。私は正しいのにもかかわらず、神様は私にこんなことをしてるんだっていうわけです。それはビルダテが、神様は絶対に正しい人には悪いことはしないんだって言ってることに対して反論したんです。違う、私は正しいのに神様は悪いことを私にしてるんだ。そこで今日読んだ10節、10章に入るわけです。2節に、神、私は神に言おう、私を罪あるものとなさらないように、なぜ私と争われるかを知らせてください。つまりこれはですね、裁判で有罪判決を受けた人が、いやそれは冤罪だと言って無罪を叫ぶのと似てますよ。争う、私は争う、なぜ私がこんな苦しみに遭わなければならないのか、私はそこまで悪いことをしてきた人間かどうか、それを一番よく知っているのは主よ、あなたではないですか、私はどこまでもこの点に関して争う、納得しないっていうんです。これが10章のテーマです。一つの言葉、大変複雑な言葉で入り組んでますので、大切な流れを今日理解していただきたいと思うんですけども、ヨブの争いは非常に激しく深いものです。で、じゃあヨブはそこまでして自分は正しい人間だと言い切ることができるなんて、この人ちょっとやっぱり少し問題があるんじゃないかって私だったらちょっと思いますね。私は絶対間違ってませんなんて人がいたら、ちょっと、まあ、この人おかしいなって思いますよ、ね、でもですね、実はヨブは非常にはっきり言うんです。例えば、14節からちょっと読みますと、もし私が罪を犯すと、あなたは私を待ち設けておられ、私の咎を見逃されません。これ分かってるんです。 もし私が罪あるものとされるなら、ああ悲しいです。私は正しくても私の頭をもたげることはできません。私は自分の中を神様から見慣れたときにどう見れるのか。ヨブは実は自分は神様の前に全く罪のある人間、罪のない人間だなんて実は思ってないんです。全くは自分には罪がないなんてことをヨブは思っていないんです。その逆なんです。ここの中にも書いてあるように、私が罪を犯すと主はそれを咎めて見逃されない方だってことも分かってる。そして もし私が罪あるものとされるなら、私は本当のところ頭を上げることもできないほど恥ずかしいんですって。でもさっき潔白だとか罪がないとか言ってたじゃないか。ここはですね、そういうもんじゃないんです。本当はこのヨブこそ自分の罪がどのぐらい深いかをよく知っている人です。なぜかというと、いっぱいあるんですけども、一つの大変わかりやすいところは、息子さんたちが元気だった時に彼の日記の中にこういうことを知ってたんです。一章のですね、五節に、毎日こう、それぞれ子供たちの家を回りながら、お食事会をしているわけなんですけども、その祝宴の日が一巡すると、五節にですね、こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、性別することにしていた。彼は翌朝早く彼らを一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていたって言うんです。自分の子供のために、自分の子供がもしかすると罪を犯してるんじゃないか、知ってる罪も知らない罪も人に知られないようにやってることも何かしてるかもしれない、私の目で見えるところでは私が注意すればいいけれども、私の知らないところで何やってるかわからん。いや、正しく生きてるかもしれないけども、実は心の中でもしかすると神を呪ってるかもしれない。それは、ヨブ自身がそのことがよくわかって、人間というものは、それほどに弱く、そして神様の前に、闇を持った人として生きている、闇を持った存在として生きているんだってことは、ヨブ自身がよくわかってるんです。よくわかってる。罪がない人間なんてものはいないってことはよくわかってるんです。人に絶対にさらけ出せないものがあることはよくわかってるんです。神様から見られたら自分がどれほど惨めだ。人間であるかということをよーくわかってるんです、ヨブは。じゃあなんで、ヨブはここまでして、私は罪のせいでこんなことになってない、なったんじゃないって言い張るのかっていう問題なんです。それはこの十章に一つの言葉が私は非常にこう、ハッとさせられるわけです。それは今読んだ十章の十五節に、もし私が罪あるものとされるのなら、ああ悲しいことですっていうこの言葉です。もしあなたが、主が、神様が私を罪あるものとされるなら、ああ悲しいことです。これがヨブの本音じゃないかなって思うんです。悲しさ。どういう悲しさか。ヨブが本当に神様にかけて信じていたことの確信は何かというと、先ほどの息子さんたちの例で明らかなように、罪を犯した者は我らが神はそれを許してくださる方だってことです。ヨブがなぜここまで誠実に神様に向かって生きようとし続けてきたのかというと、この点にかけてなんです。ヨブは、 どれほど人間が自分がいろんな様々な場面で罪を犯し続けながら生きているものであるにもかかわらず、神様はそれを許してくださるんだ。許してくださってこのように私に命を与え、このように事業を成功させ、このような幸せな家庭を与えてくださって、許してくださってるんだ。だから私は本当にそのことに神様に本当に信頼してきた。ところがここへ来てエリファズやビルダテが言うには、そんなことはないだろう、神様はそんな方じゃない、神様は罪を許さない方だぞ、ほら見ろ、お前がいい例だって言ってバッと来たわけです。ヨブはそういうふうには思ってなかったんです。もし神様が私の罪を許さずに私に罰としてこれを与えたんだったら、こんなに悲しいことはない、いやいやもう悲しいどころか、私自身生きてる価値がないっていうことです。彼の悲しみは絶望なんです。十章の一節で、私は自分の命を厭う。そして十章の十八節で、なぜあなたは私の母の胎から出されたのですか、私が生き絶えていたら誰にも見られなかったでしょうに。もしこれは病の苦しみを言ってるんじゃないんですよ。もし私が神様からの呪いでこんな目に遭ってるんだったら、もう私なんて生きてる価値はない、呪われて生きるなんてことは人間にはできないことです。私の生きる日は、20節、私の生きる日は幾ばくもないのですか、それではやめてください、私に構わないでください。もう私なんかにも命を取り去ってください、もうこれ以上関わらないください、主よ、許してくれないんだったらもう私は結構です。それは神様から裏切られた。もしエリファズやビルダテが言うことが本当だとしたら、あなたたちが私を裏切った以上に私が神様から裏切られたのだったら、こんな悲しいことは、こんな絶望はない。しかしですね、彼はまだ 100% 絶望はしていないんです。心のどこかにまだエリファズやビルダテが言ってたはずはない、私の今まで信じてきた神はそんなふうに私を呪うような方ではないはずだ、私が今まで知ってきた神様はそんな方ではないはずだと、心のどこかで納得しきれないものが残るんです。それが20節の一番最後のところに、私はわずかでも明るくなりたいのですって言葉、わずかでも明るくなりたい、どん底に落ちて何の希望もなくなった時に、わずかでもというこの言葉の意味というのは大きいと思うんです。これはいつも明るいところにいる人にはちっともありがたくない言葉です。わずかでもというこの言葉、彼の言うこのわずかでも明るくなりたいという意味は、許されたい、許されていたいということです。このあと彼は病気をめぐっての話じゃないんです。神がなぜ私にこの苦しみを与えたのかどうかをめぐってこの話は続いていくんです。しかしそこには神、彼が一番最初に、神は私を許し呪うはずはないっていう言葉から、ことから生まれていくわけです。私は許されていたい。この後ヨブの戦いはまだ続いていくんですけども、私はこの話を読みながら イエス様のところにやってきたの中部の人の癒しの話を思い起こすわけです。今、旧約聖書ですけれども、新約聖書のマルコの福音書の2章、今、旧約聖書ですから、ずっと後ろの方行きますとページ数が変わりまして、1ページからまた始まりますが、その66ページです。66ページマルコの福音書の2章、カペナウムというガリラヤ湖の湖畔の町でですね、イエス様は家にいることが知れ渡る。そうすると多くの人たちがこの押しかけて、その家の戸口がいっぱいになるわけです。人がその時に3節、一人の中部の人がもう寝たきりの人ですね、4人のお友達に担がれて身元にその家にやってきた、救急車にやってきたわけです。ところがあまりの群衆がもう戸口までいっぱいなので、行けない、どうしよう。その昔の家はですね、外側の方に屋上に登れる階段があったんです。その階段をですね、4人でエチロチロバーッと上がってきまして、そして土でできたその屋上の土をガリガリガリガリ削り始めまして、そしてですね、シロが出てきたり、いろんなものが出てきて、大きな1畳ぐらいの穴を開けるわけです。これは誰の家かよく知りません。まあ、同じ村の人かもしれませんけれども、天井で大切ですよね。それに大きな穴を突然開けてしまうわけですから、もう、非常識極まりない話なんですけども、そこからスルスルスルスルっとこう、吊り下げられるわけです。そうしますと5節でイエス様の第一声がこうなんです。イエスは彼らの信仰を見て中部の人にこう言ったんです。子よ、あなたの罪は許されました。まあ、これ子よというのは意訳ですから、人よ、あなたの罪は許されました、あなたの罪は許されましたって言ったんです。これは おそらく聞いてる人たちにとっては驚いたと思います。今までたくさんの人たちが病気が瞬時に治っていくわけです。いろんな人たちが、中部のような人たちもすぐ治っていったんです。ところがイエス様の第一声は、あなたの罪は許されました。どうしてこんなこと言ったのかなって思うんですね。ここにいた立法学者の人たちはイエス様の上げ足を取ろうと思ってずっと監視していましたから、どうせこのイエスは中部の人を治せないから罪が許されましたなんて言ってごまかしているだけだろうって心の中でつぶやくわけです。ところがイエス様はその心を見抜いて、あなたたちそういうふうに思ってるけれども、昔の人たちはやっぱり同じようにこういう病気になったのは神様からの罰なんだというふうに思う場所もあったわけです。思う人たちもいたわけです。そうやって教えることもあったわけです。ですから、イエス様は言うんです。本当に罪が許されているかどうかを教えてあげよう。あなたたちは罪のせいでこんなふうに病気になったと信じている。まあ、それは間違いではあるんですけども、そんなふうに信じているんだったら、私が本当に罪を許す力があるかどうかを見せようって言って、さあ、寝床を畳んで起きようと。瞬時に彼は立ち上がって、寝床を畳んでみんなの見てる前をダーッと、さっそうと歩いて帰っていくわけです。私、この人が病気が治ったことが嬉しかったんじゃなくて、一番聞きたかった言葉をイエスから聞けたんじゃないかと思うんです。イエス様の言葉って無駄な言葉は一つもありません。イエス様はその人の人生がどんな人生をたどってここへ来ているのかということがよく見えている人です。この人がある日突然体が動かなくなってしまった病に倒れ、それからどんな人生を送ってきたのか、おそらくこの人はヨブのような自問自答を繰り返してきたんじゃないかと思うんです。働き盛りの家族がいる中で、ある日突然倒れて、全身が麻痺があり、動けなくなってしまった。なんで自分はこんな目に遭わなきゃいけないんだと、ずっ と考え続けながら、そして多くの人たちが教えるわけです。それはあなたの罪のせいだ、ここそこに書いてあるだろう、それはあなたがそういうふうにした神様を懲らしめ与えてるんだ、そう言われてみれば、あそこでこんな罪も犯してこんなふうなことも言ってしまった、こんなこともやってしまって、実は隠れたところでこんなずっとこうやって神様に対してもこんなことを思い続けてきた、もう罪と言われたら一つも言い返すことができないような本当に自分は汚い人間だ、この汚い罪のために私はこんな目に遭ってるんだ、イエス様はそのことをずっとご覧になったと思うんです。ヨブと同じですよ。でもヨブとこの中部の人の違いは何か、ヨブのあの3人の友達と中部のいた4人の友達が違うんです。この中部の4人の友達はいい友達だと思いますよ。お前の中部はお前の罪のせいじゃない、それは神様の呪いなんかじゃない、俺たちはイエスの話を聞いてる、あの方だったらお前の罪を許してくださる、そしてこの病気はきっと治してくれる、だからイエスのところへ行こう、彼らは必死だったんです。一番聞きたかったことは、自分はなんでこんな目に遭っているのか、それは神様からの呪いなのか、自分の罪のせいなのか。イエスは言ったんです。あなたの病はあなたの苦しみ、あなたの罪のせいでもないし、神様の呪いでもないし、神様の罰でもない。この言葉は聞きたかったんですよ。一番知りたかったのはここなんです。彼は起き上がった時に颯爽と立ち上がって出ていく、それはこの喜びだと思います。私は神様に呪われて生きてきた、もし病気が治ってもあれ、それはあなたの神様からの罰だから仕方がないでしょ、でもまあ許してあげ、じゃあそれは治してあげるよって言われてもずっと引っかかり続けます。自分は神様に呪われてるんじゃないか。幸せにずっと生きている人はあまり感じないかもしれませんけれども、何か失敗が起きたり、何か自分が予想もしなかったような苦しいことや挫折に出会ったりしていくときに、何かしら自分の中に悪いものがあるんではないかといって人間は自問し始めると思うんです。自分の中に暗さがある、その暗さのせいで自分はこんな目に遭ってるんじゃないか、いやいや人をこんな目に遭わせてるんじゃないか、まあ、いろんなことを思っていくような不安があります。あなたの罪は許されました。それはあなたの罪は確かにあるけれども、その罪は私が全部引き受けて、私が全部神様の呪いはあなたの身代わりに引き受けて、身代わりに受けて呪い殺されてあげるから、あなたはあなたには神様の呪いはない人生を歩き始めなさい。神様に呪われて生きていく、何かいつも神様からの罰があるのではないかとおじけながら生きていくのは、指名手配をされながら生きて逃亡しているようなもんですよ。いつ捕まるか、いつ捕まるか、怖いんです。いつ、それはお前のせいだろうと言われたとき、ひびさすものが現れたときに、そういう人に会わないように、会わないように逃げながら生きていく。そういう人生を、だったらもう生きてる価値ないんじゃないか。私みたいな人間はもう生きてる価値がないんじゃないか。この中部の人もそう思ったと思うんです。でも、来よう、あなたの罪は許されました。ああ、そうやって私の人生は 呪いではなくて、呪いではない人生を歩めるようにイエス様は私たちに招いてくださっているんだなって思います。この苦しみの理由は神様からの罰ではない、神様からの呪いではない、私の罪のせいではない。他のところで神様、イエス様は言います。この人の病は親のせいでもない、この人の罪のせいでもない、この人の体、この人を通して神様の素晴らしさが表されるためだ。そのためにこの人が輝くためにこの人の人生はまだあるんだ。そう言われてその人の病が癒されていく場面があります。私たち一人一人そういう中に呼びかけられているんだと思います。お祈りいたします。主なる神様、あなたの罪は許された、この言葉がどれほど私たちにとってある時には意味ある言葉かと思います。いつもは何とはない、何ともない言葉かもしれませんけれども、本当に立てなくなりそうな時にこの言葉がどれほど私たちに力を与える言葉になるかと思います。どうぞ、このイエス様の招きとに私たちもどうぞ目を向け、心を開いていくことができますよう導いてください。イエス様のお名前によってお願いします。